コリントの信徒への手紙第1:13から愛、この主題について学び続けております。今日は13:8、愛は決して滅びない、予言は廃れ、異言は病み、知識は廃れよう。愛は決して滅びない。この決して滅びないというのは、いつまでも残るということです。最後まで残るものだということであります。朽ちることもない、最後まで残るものだということであります。ではその愛とは何かといえば、もはやそれは抽象的なものではなくて、人となって、言葉は人となって私たちの間に宿られた、まさしくイエス・キリスト、このお方であります。またそのイエス・キリストにおいて生かされるときに、この愛とは具体的にキリストを信ずる者たちであります。そういう意味では私たちだということです。私たちがキリストイエスを知り、本当に知りですね、言葉は人となって私たちの間に宿られたですから、私たちが考えるいろいろなイメージとか、私たちの考えの中にイエス・キリストを当てはめるのではなくて、言葉は私たちの間に宿られた、その通りにキリストを知る、知るというのはキリストにあって生きるように知るということですね。そのお方を知ることが私たちの力となる、あるいはそのお方を知ることが喜びとなる、あるいは反対にそのお方を知ることで改めて悲しむ、悩む、こういうふうに生きた仕方でそのお方を知る、そのお方を通して改めて御言葉を知る、そして救いを知る、こういうふうにしてイエス・キリストを知るとき、そしてイエス・キリストにおいて唯一の神を知るとき、私たちもまた愛だというわけです。私たちのうちに愛が生きて働く、そのような愛は決して滅びない。そのような意味でこの愛は本当に救いの、救いを通して私たちのうちに与えられる賜物であり、神様の技であります。その救いに預からなくても私たちのうちにある愛というものもあるわけですね。人が生まれながらにして持っている愛、自分を愛してくれる人を愛する愛、そういう愛もあるわけです。神様の愛を知らなくとも誰でも持っている愛、人であるならば自分に多くを与えてくれる人に返す愛、こういう愛は誰でも持っているわけです。イエス様がおっしゃったようにですね、自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないか、ね、こういう愛ではなくて、本当にイエス・キリストを先ほど申し上げたように信じることにおいて 自らの命として受け入れながら知ることにおいて、その人のうちに生きて働く愛、これは決して滅びないであります。まあ、愛は絶えないとも訳されています。絶えない、最後まで残り続ける。神様が与えてくださるそのような恵みの賜物、予言、優れた賜物がある、あるいは威厳、これもまた優れた賜物である、あるいは知識、それもまた優れた賜物である。どういう賜物が神様から優れたものとして与えられようとも、それらのものは廃れていく、朽ちていく、まあ、必要なくなる時があるというわけですね。必要なくなる時がある。でも愛は決して滅びない。御国に、神の国に、私たちがその身を移す時に、移される時に、この地上の歩みを得て移される時に、もはや予言も必要ない、もはや威厳も必要ない、もはや知識も必要ない。でも愛は残るということです。愛は残る。だから私たちはこれをこそ本当に大切なものとして、これこそ本当に私たちが受けるべき最も大きな賜物として求めながら、受けながら歩んでいくようにということであります。まあ、すでにこのことは繰り返し、愛というものはどれほど優れたものであるかは、その愛の性質に応じて学んでまいりましたけれども、愛はこういうものである、こういうものである。でもこれはキリストですね。そしてまたキリストにおいて私たちのうちに与えられるものであります。具体的にはですね、キリストが愛だというのは抽象的なことではなかったんですね。イエス様と弟子たちが一緒に旅をしていくときに、イエス様が語る、あるいは行う、それもこの時にこのことを行う、またこの時にこのことを語る、そういう具体的な生きた姿だったわけですね。そして最後は十字架に自らかかられて、この地上の生涯を終えていく、こういう具体的な姿でありました。だからイエス様ご自身がご自分でどのように進むか、具体的にその時その時に応じて決めて進んで行かれたわけです。ここに弟子たちは改めて、言葉は人となって私たちの間に宿られた、神は愛である、愛とはこの世の中で具体的に進んでいくときに、具体的にその愛が歩んでいくときにどういうものであるかを見たわけです。捉え尽くすことはできませんけれども、あ、ここに愛があると見たわけです。だから具体的なものですね。具体的に人として神の霊に満ちたお方として、具体的にそこに愛があったわけです。人々の病を癒すとき、あるいは人々に教えるとき、あるいは先ほど見たように誰もそうしてくれと言っていないのに十字架に向かって 進んでいかれるとき、自分の命や自分のことを本当に何ほどの重みがあるかの、何ほどの重みもないかのように、そのようにして十字架に向かっていかれるとき、私たちは戸惑いながらも見たわけですね。愛だと。具体的な生ける人の姿であります。そしてイエス様を信じる者たちの中にもこの愛が最高の賜物として与えられるというわけです。これは賜物ですから。神様が与えてくださるからその人のうちに持つようになるものです。これは人間の意欲や努力を超えてるわけですね。神様の御心によって与えられるものですから。そして、これこそが滅びないんだと。これこそが最後まで残るものなんだと。そこのある人は衰えていきます。できたこともできなくなります。分かっていたこともわからなくなります。でも最後の最後までその人のうちで決して滅びることなく、朽ちることなく、御国にその身が移されてもこれぞと残り続けるもの。そこにおいてこそ一層これだとして神様の前にもまた人の前にも最高の賜物、これがあります。外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる。そういう意味で私たちはですね、この愛という賜物において、この賜物を豊かにされることにおいて新たにされるであります。能力は衰えていくでしょう。また人が認めるような、あるいは人が欲しがるような賜物も一時は持つことがあるかもしれないけれども、それは廃れていくものです。だけどもその人のうちで、外なる人は衰えても日々新たにされて最後の最後まで残り続ける賜物、そして他のものが廃れていった時に改めてこれだと、その価値が、その素晴らしさがはっきりするような賜物、これが愛だというわけです。私たちはキリストイエスにおいてそれを見たわけですね。イエス様が人々を癒したこと、どれもこれも本当に素晴らしい働きでありましたが、何が最後にイエスキリストにおいて素晴らしいものであったかといえば、十字架の死だったと私たちは見るわけですね。十字架の死。そこに表された愛は極め尽くしがたいものでありますけれども、私たちはそこに見るわけです。神様の愛がそこにおいて表されたこと、キリストの愛が父なる神と心を一つにして表されたことを私たちは見るわけです。まあ、そういう意味でこの愛が豊かに私たちのうちに宿るように、その大きな賜物をこそ求めるように、この救いが私たちに与えられました。二箇所読んで終わりたいと思います。一箇所は、ペトロの第一の手紙、一章、22節から2章の2節まで、 そのような愛が私たちのうちに豊かにされていく、その鍵となるものは二つです。一つは御言葉です。御言葉がその人のうちに本当に霊の糧として、霊の糧として与えられていくように、受け取られていくように、これがまず第一です。御言葉です。一章の22節、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。だから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の実のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。キリストがその人のうちに生きるとは、言葉は人となって宿られたですから、言葉が、キリストイエスにおいて、御言葉がその人のうちに豊かに受け取られていくように、霊の糧としてですね、霊の糧として本当にその人を生かす言葉として受け入れられていくように。でもそれを妨げるものがあります。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を見捨て去って、惜しみなくそういうものは捨てて、御言葉を霊の糧として受け入れていくように。そしてもう一つは、これです。ヨハネによる福音書の14章。25節、こうあります。イエス様のお言葉、私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。聖霊がであります。聖霊によってことごとく思い起こさせていただく。これは具体的にはですね、御言葉がその人のうちに霊の糧となって受け入れられ、そして本当に豊かにキリストとの交わり、御言葉を通してキリストを知る交わりが与えられていきますが、でも聖霊によらなければ、これは生きた仕方でその人のものとはならないということです。聖霊がことごとく思い起こさせてくださるというのはふさわしくということです。右へ行け、左へ行けと思い起こさせてくださるということ。愛であるお方が、その愛にふさわしく私たちがどう思い、どう企て、どう決断し、どう行動すればよいのか、ふさわしくことごとく思い起こさせてくださるということです。聖霊の御業です。救いにイエス・キリストにおいて成し遂げられたこの救いに預かる者たちは、聖霊によって一番その人にとって肝心なところでですね、人から教えてもらう必要がない。一番肝心なところで、一番肝心なところでというのは、その人だけが分かるようなところですね。一 人からの助言を、あるいは人に決めてもらいたくても、助言を求めることも、また決めることもできない。しばしば、そういうところこそ、その人にとって重要な場面ですね。パトロが、イエス様についていきながらも、3回イエス様を否定したような、そういう場面です。あるいは、イエス様の例えで言えば、強盗に襲われた人がいて、その脇を祭司や立法学者たちは通り過ぎていきましたけれども、サマリア人はその人のところへと歩み寄っていったような、そういう場面です。誰も見ていない。誰からも知られない。そういう場面です。まあ、ある意味で私たちの具体的な生きるということは、そういう人に知られないところでの決断や、あるいは行動、それに満ちてますね。でもその時に、キリストがその人のうちにおいて、命となって働く。愛は決して滅びないです。それがどのように小さな、これは、賜物ですから、最初から大きなものなど望めません。賜物ですから、自分から出てこない。先ほど申し上げたように、霊の父を慕い求めて、それによって養われて、救われて、初めてその人のうちに宿るものです。また先ほど申し上げたように、聖霊によってでなければ、それが具体的にその人のうちに、生きた仕方では、働かない。しかし、そのようにして、与えられた愛は決して滅びないです。滅びない。この最高の賜物を、改めて、知り、また求めて、歩むように、御言葉が教えております。お祈りいたしましょう。神様、私たちがどんなにあなたの御前に貧しいものであるか、あなたからすべてをいただかなければ、御前に生きることのできないものであるかを、ますます確かに知るものとされますように。それゆえに悲しくもあり、それゆえに喜ばしくもあり、それゆえに希望に満ち溢れて歩むようにと、道が備えられていることをも知るものであります。まことに私たちの歩みは、頼りなく、また、あまりにもゆっくりとしたものでありますが、主を憐れんで、強めて、また前へと進ませてください。最高の賜物を本当に受けるものと、また求めるものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の185番です。
Oh, man.